マルコ3章13節から15節。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。本日はこの箇所から十二使徒の任命という題で高桑先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます今日はいつもの声と違うと思いますけれども、先週ですね、ちょっと油断をしまして、まあ、日月と群馬に、まあ、いつものように行ってきたんですけれども、早めに切り上げてですね、火曜日が伝道委員会で、山梨の甲府大田町キリスト教会への訪問と会議に行ってきたんですが、その時ちょっと暑いだろうと思って薄着をしましてですね、そして鼻声ということでちょっと聞きづらいかと思います。一応昨日から熱を測ってるんですけれども、平熱ですので多分風邪だろうということですが、マスクをつけてですね、今日はメッセージをさせていただきますので、少し お聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いいたします。サリさんから証しをしていただきました。本当に、サリさんにまたご夫妻に与えられた恵みをお伺いすることができて、本当に感謝な時だったと思います。皆さんも本当にそうだと思いますけれどもちなみに私はですね、富士山にまだ登ったことがないんですけれども、前から登りたいけれども、いつか登れるだろうということでですね、もう伸び伸びになって結局まだ登ってないんですけれども、それでもですね、ハイキングとかは私も好きで、群馬に行った帰りにですね、まあ、低山ハイキングでしょうか、埼玉のちょっとした何百メートルかの山を夫婦でですね、ちょっと歩いて帰ってくるということはやっております。普段ここにいると運動不足で全然歩かないので、でそのような時には私も本当に神様の創造の素晴らしさを自然の中で毎回感じています。神様が本当に素晴らしいこの自然を私たちのために作ってくださったという恵みを感じていますけれども、また機会があったらですね一緒に歩けたらというふうに思っています。十二使徒の任命ということで、マルコの3章13節からお話をさせていただきたいと思います。イエス様はこの大勢のイエス様に従うこの弟子たちがいたわけですけれども、その中から12人を選んでこの使徒と呼ばれたということでですね、これが14節のところに記されています。イエス様もやはり失礼します。イエス様も聖書の中ではよくその山に登っていたようですけれども13節のところで、さてイエスが山に登りっ というふうに記されて、いますけれども、山に登って、お祈りをして、そして山の上から群衆に説教をして、これが三条の説教ですけれども、またこのところでですね、弟子たちをこの任命したということですね。そしてそれは弟子たちを訓練して、そしてご自分の使命を託して委ねるということにこのあったわけですね。今回は本当に少しお聞き苦しくて申し訳ないんですけれども、そしてその方法というのは身元に、置くということですね。自分のそばに置く、生活を共にすることによってイエス様ご自身のこの歩み、生き方を身近で見せて、そして学ばせるということ、これがイエス様の弟子の訓練の、方法であったということですね。イエス様の教育というのは、全てこの現場でなされました。教室ではなかったわけですね。今日のその教育というのは、一般的には教室で先生が黒板なり、今はどういうんでしょうか、その、プロジェクターとかを使ってっていうことになるでしょうけれども、イエス様の場合は現場で、弟子たちをこの訓練されたということですね。常に実習であり、その知識ではなくて、実践の訓練をこの重んじられたということです。そして言葉で教えるよりも、このイエス様ご自身が自らの歩み、生き方、模範を弟子たちに示されたということですね。ヨハネの13章を開いてみましょう。ヨハネの13章の15節。ヨハネ13の15、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。このところではこの、イエス様が弟子たちの足を洗われたわけですけれども、まさに実践実物教育として、弟子たちに見させて体験させたわけですね。そしてそのようにしなさいとイエス様はこの模範を示されたということですね。またパウロも、同じでした。第一コリントの11章1節第一コリントの11章1節、342ページになりますけれども、第一コリント11章1節私がキリストに習うものであるように、 あなた方も私に習うものでありなさい。パウロがキリストに習っている、そのようにあなたたちも私に習いなさいと言っているわけですね。そしてペテロも長老たちに模範になるようにと勧めたわけです。第一ペテロの5章3節、471ページになりますけれども、ペテロの手紙第一5章の3節、第一ペテロの5章3節、割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。牧師を含めた長老たちにですね、ペテロは群れの模範になるようにと命じているわけです。イエス様の弟子の訓練養成の方法というのはこのような模範ということですね。知識ではなくてこの模範に習っていくということでした。そして、またマルコの3章の方に戻っていただきますけれども、イエス様は弟子たちをご自分のそばにまず置いたということですね。そして置きっぱなしではなかったわけです。模範を示して、そしてその後ですけれども、14節後半、それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教させ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。つまり、使わして宣教させるという、福音を伝道させるということが目的であったわけですね。伝道というのは、人間皆自己中心の霊に支配されている、そして霊的に神様に反抗している状態、そのような人々を悔い改めに導いて主のものとするという、この霊的な戦いでもあったわけですね。ですから宣教であり、またこの悪霊を追い出すという、霊的な戦いでもあるわけですけれども、これがこの十二使徒の使命であったわけです。そしてこの十二使徒、十二弟子、それは教会を代表している。で、教会は今日もその使命を受け継いでいるということですね。で、前回学びましたけれども、教会は弱さや問題を常に抱えた存在であるわけです。けれども、その教会の頭であるイエス様は弱さとか問題が解決したら福音を伝えなさいと言われているわけではないわけですね。もっと強くなったら伝道すればいい、あるいは余裕ができたら証しをしなさいと言っているわけでもないわけですね。泉教会もですね、 何かしら常に問題があるわけです。また皆さんもですね、それぞれ個人的に問題を抱えている失礼します。今日は本当にお聞き苦しいかと思いますけれども、もう少しお付き合いいただければと思います。それぞれですね、教会もまた私たち一人一人もですね、抱えている問題というのがあるわけですね。で、問題にはしっかりと目を向けて適切な対応をしていかなくてはならないわけですけれども、しかし、そのような中でこの福音を証ししていくということが教会の使命であるわけです。私たちは、それぞれですね、老いた親を抱えていたり、家族の問題があったり、さまざまなですね、課題がそれぞれあると思います。けれども、この問題が解決してから、片付いたら、そんなことを言っているうちに、私たちもやがて天国に召されてしまう時が来るわけですね。福音宣教、それはいつの時代、どの教会にもイエス様の絶対命令であるということですね。ですからイエス様はこの人たちに彼らを使わして宣教をさせていったということであるわけです。マタイの28章の、16節から見てみたいと思います。マタイの28章、失礼します。マタイ28章16節から、読んでみたいと思います。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。しかし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このようにイエス様は天に帰られる前にもユダを除いた11人の弟子たち、そしてこれは教会を代表しているわけですけれども、教会にこのように命じられたわけですね。そして、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというこの素晴らしい約束を与えてくださったということです。ですから私たち今日の教会、 泉教会もこの命令を受け継いで、そして同時にイエス様がいつも共にいてくださるという約束が与えられているということですね。で、もう一箇所最後に開きたいと思います。第二テモテの4章です。第二テモテの4章一節から読んでみたいと思います。428ページになりますけれども、第二テモテ4章一節から、神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々は健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。6節、私はすでに曽ぎの下げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守りとしました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求める人には誰にでも授けてくださるのです。ここでパウロは、時が良くても悪くてもという、どんな状況の中でも福音を、御言葉を述べ伝えるようにと言っているわけですね。教会はですね、良い時ばかりではない、私たちの人生も良い時ばかりではないんですけれども、しかしこの福音を明かしするということが本当にこの祝福につながっていく、そしてそのような時にこの御救いが前進していくということだと思います。私の証で恐縮なんですけれども、長男をですね、私は亡くしてるんですけれども、それは本当に私の家族にとって最大のこの試み、試練でした。けれどもその後に不思議とですね、私の父親、また家内の両親、そして私の母親と救いに導かれていきました。肉親を天に送るというのは本当に悲しい、大変な出来事であったわけですけれども、時が悪くてもですね、証しをしていくときに神様は本当に素晴らしいことをなしてくださる。ですから福音を分かち合う妨げにはならない。逆にそのような時にこそ希望がですね、を分かち合えることができるのではないかというふうに思います。初代教会も多くの矛盾とか弱さを抱えつつ福音をこの証ししていったわけですね。 弱さと福音宣教という矛盾する両方とも教会の本質であるわけです。弱さを抱えながらもですね、福音宣教を常に行っていくという使命を教会は与えられている。私たちも、それがこのイエス様から期待されているということです。私たちはどんな時にも福音の証に生きていくことができるように、お祈りをしていくことができればというふうに思います。では一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天の父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が弟子たちを選んで、彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使して宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと、本当にその使命をイエス様は弟子たちに託していったことです。今日の教会にもその使命が与えられていることを覚えて、皆を褒めたたえます。私たちもイエス様から委ねられているその使命に生きていくことができますように、そして本当に戦いの中に、弱さの中にありつつ福音を明かしていくことができるように、今日もイエス様が私たちを祝してくださいますように、そして何よりも、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますと、その約束の言葉に私たちが立ち続けていくことができるように導いてくださることをお願いします。この時を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。